静岡市葵区の大岩4丁目に来ています。今日はこちらの城北学区自治会連合会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺っていきます。防災委員会会長の太田直彦さんです。太田さん、よろしくお願いします。
はい、まあ、できる範囲でお答えしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
まず太田さんに伺いたいのですが、こちらの城北学区、大きさ的にはどれくらいの大きさの学区になるんですか？は
い、現在登録されている4200所帯、まあ、人口にしたら1万2、3000人、まあ、23% ぐらいは高齢化しているというふうに聞いてます。
はい、そしてそんな城北学区なんですが、防災に関して心配な点というのはどんなことでしょう？
まあ、やはりこの地区特に、まあ、昔からの沼地であったということで液状化が非常に心配しています。で、まあ、倒壊した後の延焼火災を今心配しているところです。
はい、じゃあそういったことを念頭に置きながら防災訓練を行っていると思いますが、防災訓練は皆さんにどのようなことを呼びかけながら行っていますか？
合同訓練は12月の総合防災訓練の時にやっています。で、その前に9月とこの2度を計画をしております。まず目的なんですけれども、もし自分が助かって避難された時に何が自分からしてあげられるのか、また何をしてもらえるのかというのが一つの目的です。で、もう一つは訓練が難しいもの、例えば搬送ですとか消火訓練ですとか、まあ、なかなか場所がなくてできないということを全員の中で指導してまた訓練に持っていく。で、もう一つ3番目には参加した時にいろいろ周りの人との顔見知りができるという中で、発災した時に身近に皆さんと協力しながらできることを習ってもらうと、覚えてもらうというのが目的です。
はい、そして内容なんですが、今までの訓練どのようなことを実際行ってきましたか？
参加人数がですね、1500人と多いものですから、まとまった訓練がなかなかできません。ですけれども、皆さんが見て覚えられるようなこと、まあ、例えば消火訓練でも搬送訓練でも学区全体でやろうと思えば皆さんの前で披露できる、まあ、それを一つ一つ覚えてもらいたいなということで、まあ、繰り返しこれまでも、訓練をやっております。で、もう一つはすぐお隣が病院なもんですから、我々学区で訓練を始めた当初から医療関係についてご協力をいただいています。まあ、その中でいわゆるトリアージ、怪我人の選別ですけれども、まあ、この訓練を長く取り入れてきています。まあ、ただなかなか素人が重症軽症の判定というのは非常に難しい、まあ、ということで、まあ、訓練しても実際の時に機能するかなというところがちょっと心配なところがありますけれども、まあ、その辺常々県立総合病院さんの方の先生も気にかけていただいてますので、まあ、なんとかこれからも訓練そのものは続けていきたいなというふうに思っています。もう一つ訓練に参加する生徒さん、まあ、中学生高校生さん約400人ぐらい見えてくれます。で、子どもたちが一生懸命、まあ、消火訓練なり土のう作りなり搬送訓練をやってくれています。まあ、その姿を高齢者の方、まあ、見ていて非常に安心をしてくれます。まあ、こんなにたくさんの子どもたちがいてくれてるんだと、まあ、いうことで、まあ、これからもお願いしますというようなことで、この関山中学さんと安藤中学校さんのご協力が非常に大きくて感謝をしております。もう一つ訓練の中でやはり大事なことは情報伝達だと思うんです。各担庁から連絡員というのを作ってもらってます。で、その連絡員さんと私たち本部の、今度は昨年度は中学生さんをお願いしたんですけど、いわゆる伝令係、これの情報伝達がうまくいくかどうか、これから本当真剣に考えていかなければいけないなというふうに思っております。なぜ連絡員が必要かと言いますと、発災した時に最高責任者である町内会長さんはどうしても町内を把握をするのが精一杯だと思うんです。で、自町内の避難者を面倒見ることはなかなかできません。その代わりをするために連絡員さんが町内会長さんの代わりとなって自分自町内の人たちの運営をしてもらうということの連絡員さんを設けてもらう、まあ、それに本部からの伝令が情報を伝達するということの確立をこれからもやっていきたいなというふうに思っています。
わかりました。それでは最後に、こちらの城北学区として防災に関しての課題、計画、展望などがあれば教えてください。
難しいことではなく、自分が応急処置にしても搬送にしてもできることを自分で確認をしてもらいたいということをお願いしながら、これからも訓練を続けていきたいなというふうに思っています。今4200床対1万2000、2、3000人の人口います。で、学校3校避難所があるわけですけれども、全部合わせても避難のキャパは3000人弱です。とりあえず避難してきた時の安否確認を第一に考えています。で、安否確認ができた中で各避難地に、移ってもらえるように、これから皆さんの理解を得るための訓練をしていきたいなというふうに思っています。それともう一点、私たちの学区の中にバイパスが走ってます。で、当然バイパスで通っている人たちが発災した時に帰宅困難者になってしまう恐れがあります。その時の受け入れをどうしようかというのは、これからの一つの大きな課題になってくるかなというふうに思ってます。そういう意味ではいわゆる避難者がまだこれからも増えていく、その整理の仕方を一つのまた課題としてこれからもやっていかなければいけないのかなというふうに考えています。
わかりました。太田さん、今日はお話どうもありがとうございました。
いいえ、
ありがとう
ございます。
ゆうこの防災レポート、このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。